ちょうど
作った。みんないらないのかな、ほとんど ToDo って。すごいなんか、
その使い回したい ToDo っていうのが、はいはい、自分の中で次いつ来るのかっていうのが僕は見えなかったんですよね。作ったテンプレートが次いつ来る
のか。そうですね、それを言うと、はいはい、2パターンあります、うん、1つはそういう iPhone 買い替えるみたいな、うん、たまにしか出てこない出来事、海外旅行行くとかっていうのはたまにしかできない出来事で、
う
ん、
それはあると
思います。それは検索して呼び出す、うん、もう1つのあるパターンは繰り返しタスクです。毎週1回これやるとか、うん、毎月1回これやるとか、うん、そういう出来事に関して、うん、それをそのタスクをですねコピー、うん、それこそ1回終わったら来月の分作るっていうのを判断。だから終わりましたダンってやった時に、うん、来月分作りますかって言って、それで入ってると日付が空白になったものが一つまた新しくできる。
そうだから結局おっしゃってるのは、ユーザーインターフェースなんですよね、うん、言ってるのって。終わった後に次またやりますかって聞いて、はいって言って、なんか次何やりますか、うん、来月当てはめますか、来週当てはめますかって言われて当てはめて終わりっていうのがどれだけ気軽にできてるかとか。
そうですね。でそこに関してはそのタスク自体に毎週繰り返すとか、うん、毎月繰り返すとかそういうのを用意しておいて、うん、でそのに従ってそういうものを出すときはまた来月も作りますねって確認して入ってるとも作ると、うん、いうのがいいと思うんですけどね。
とか作るときに今までのテンプレから何か出しますかって言われてはいって言って出して、うん、それ設定するときに期限がいっぱいあるわけです。そのプロジェクトがあって期限のあるタスクがいっぱいあるわけ
です
から、
はいはい、
これまた日付設定するんですか。これ
だからめんどくさいでしょ。だからそれはしたくない、基本的にしたくない。だから多分まあ週1回やることとか月1回やることって基本的に、はい、期限があるものなので、はい、まあ、そういう多分企業明細配るだったら25日とかそういう期限を設定していると思うんですけども、
はい、それは多分繰り返しタスクですよね。
設定する場合と、はい、しない場合と選べていいと思うんですけども、ね、はい、まあでも大体繰り返しタスクの場合はやっぱり日付ぐらいは最初の1個ぐらいは日付入れた方がいいと思います。
僕が思うのは繰り返しのプロジェクトがあると、うん、でそれが1ヶ月単位とか1週間単位とかあった時に、その下にある小さいタスク、普通は小さいと普通にやるタスクっていうものに対して何か設定をしなくちゃいけないっていうインターフェースを作るのがなんかな、なんかトゥードゥーに侵される病みたいな感じがすごいするんですけど、
うん、
どういう風に見せるの、
まあ、
それってカレンダー出てきてこうドラッグで配置するとかそういう感じでできるの。何か仕事を作りますか、はい、やりますって言って、何々プロジェクトをやると企画をやりましょうと。で企画っていうことをやるためのタスクがいっぱいあるとするじゃないですか。でその時に人員を集めるなんか会議の予約をするとか、そうそう、プレゼンの資料を作ってもらうとかあるわけじゃないですか、うん、タスクに、うんうん、でこう企画をするっていう一つのプロジェクトが出てきてそのタスクがあるわけじゃないですか、うん、でこれをじゃあどうしましょうって言われるわけですよね。お重みたいのが出てきて、うん、だからそれをどういうふうに割り当てるんだろうって思った時に
日付にってことでしょ。
そう、
日付に割り当てる必要なくてその順番にそれやっていけば基本的にいいと思う、はい、
順番にやっていけばいい。
そうそうそう、
じゃあその順番を作ったじゃないですか。じゃあただそれで次次っていうインターフェースになってればいいってことです。
そうそうそう、
あなたは今企画をするっていうプロジェクトを開始しました。
そうそうそうそう、
今最初にやることは何々ですっていうのが見てくれればいいと。
そういうことですよ。
じゃあその人の見えることはプロジェクトっていうのは何個か見えていて次今やるべきことっていうのだけが見えているっていう状態にいつもはなっているってこと
です。そういうことです。実はですね、プロトタイプがあるんですよ。これポッドキャストなんで見えないんですけども、はい、これ実はセールスフォースの、はい、インフラを使いまして、まあ、これはフリーエディションっていうのがありまして、それを私は無料で使ってるんですけども、はい、その中に自分専用のタスク管理っていうのも作っちゃったんですよ。で大体機能的にはほとんどこれでできてるんですけども、うん、例えばこれ今日私出かけに電車の中から個人情報保護メールマガって発行したんですけども、はい、そういうタスクがあるんですよ。でこのタスクの場合はまず原稿を作成するっていうのはやらなきゃいけないことですね、
はい、
でもこれやりました。今日は私さっき電車の中でやりました。で発信予約する、これマグマグを使ってるんで発信予約しないといけない、これもやりました。もう届いてる、皆さんとか届いてるんですけど、
これ便利そうですね。
便利そうですかね、うん、それでアウトフロー報告、これ忘れがちなんですけども、社内に今日メルマガ配信しました、うん、どういう題名でした、何通送りましたっていうのを社内にお知らせするっていう仕事があるんですよ、それをしました、はい、なのでこれももう終わりました、 ということで、このタスクは全部終わったんですよ、はいはいはい、なのでもうやりました、だからもう終わりました、
やり切ったと。
そうやり切った、
大きく叫ぶとかないですか。
そうで終わりましたと、はい、いうことで
もうタスクになってないですけど
何が
喜びを叫ぶ
というそんなとこはないで、これ終わりましたと。そうすると来週メルマガ発行しないといけないんですけども、はい、コピーしますと。でこれちょっとここら辺はね不便なんで、自分でこうあの消すわけ
です。言葉は良くないですね。
ここら辺は自動化したいとこなんだけども、はい、これ消して、あとこれもね、今この辺を自動化してほしいわけですよ。本当はこんなことしたくないんです、まあ、空白、日付とか段を空白にしまして、で、これ次のメルマガ発行は今週なので、今週9日木曜日に原稿作成するっていうタスクを作って、うん、で保存しますと、うん、でこうやっておくとまたその
まあまあまあまあ
1個2って入ってるんじゃないですか。
その通りだ、そうだし、でドーンでやると、これで新しく今週また次のメルマガ出すっていうタスクができましたと、
うん、で次のメルマガ、
はい、来週
ね、早い、今の間で次のプロジェクトが始まって、
そうそうそう、そういうことです。だからこれ
気づかなかった、
これがちっちゃな、うん、形でそのプロジェクトって考えてほしいんですよ、はい、でそれでこれがその一覧表なんです、僕の中での。
ああ、社長って大変ですね、
まあ、そうですね。でさっき作ったメルマガを作るのはどこに行ったんでしょうか。9日だから5年かな、ここですね、ここに入ってます、はい、こういうふうに原稿を作成するっていうものだけ出てくるってことで、でこういう類の細かいことがこんなぐらぐらぐらぐらいっぱいあるわけですよ、うん、でこれを、まあ、僕はいつも使って自分の仕事をしてるわけなんですけども、これはやっぱりそのもっと本当はこうしてああしてああしてこうしてってあるわけなんですけど、それができなくて不便だってことと、あと iPhone では見れないですよ。あのブラウザーで見ることはできるけど、すごい画面がちっちゃいし、うん、専用アプリが欲しい。
気になるのは、はい、日付はいらないと思っていいんですか。
そうですね、日付に関しては、うん、これはあの僕の考え方なんですけども、
日付がなければすぐ作れるんです
か。あるものとないものがあるんですよ、う
ん、ありますね、
あるんですよ、うん、なんて言えばいいのかなだから例えば今のタスク管理ソフトだと日付が入ってるものだけはダーってなるんで、うん、空白のものってその後に並ぶのかな。なんか日付順相当とかってやると、多分なんか本当に日付順に相当しちゃうから、その日付の入ってないものはどっかにポンと浮いちゃうと思うんです。
そうですね、そういうのが多いと思うんですよね。スペースとか
ですよ、ね、愛がないですね、
愛がないですね、うん、でそれで僕が考えているのは、まあ1日にやれるタスクっていうと、まあ、せいぜい、まあ、10個ぐらいかなと、うん、なので適度に日付が入っているものはもうここに並べますし、うん、そうでないものも適度にこう、あそのタスクはじゃあもうこの辺でやっとけと自動的に締め切りを計算してなんとなく並べてくれるっていう機能を、まあ、疑似的に入れてあるんです。もっとこれはまずこれ並んだ後に本当はこれで並び替えしたいんです。これ重要だからもっと上だよとかっていうような感じのことをしたいんですけども、はい、このアプリでは今できてないんですが、うん、そういうふうにして締め切りがあるものもやらなきゃいけないし、締め切りがないものも適度に並べてですね、本当に
重要度って考え方するんですか。
そうですね、そうですね、本当にその、うん、今日やった方がいいよっていうことを教えてくれるっていうものを作りたいんですよ。でそれは、まあ、この今プロトタイプではまだあんまりできてないと思った方がいいと思います、ね、
う
ん、でこういうものを作ってほしいし、こういうものを作ると多分、
まあ、できるんじゃないですか。
やれば作る、うん、もうほとんどできてるわけだから開発するできるんですけども、それを作ったとしたら、まあ、僕の考えとしては
結構
ね、みんなに使ってほしいなと。
どうやって売るんですかね。
みんなに使ってほしいなと思うんですけど。
違う、俺作る側の立場で話した
。ありがとうございます。
どういうアプリでどういうふうに見せたらもっとなんか
多くの人が。普通に管理アプリでいいですよね。
その機能で言うとやっぱりなんか、ね、話せば同じことを実現するものっていう、まあ別々のアプリかもしれないですけど、うん、あると思うんですよね。だからまずはそれを研究するしかないですよね。で
合わせると今言ってるのは。いや同じ機能のものはあるんだけど、
サクサク使えないって話ですよね。
そのもっと汎用性のある感じにして、うん、俺でも使えそうじゃんって。
そうですね、
うん、
それはそうですね。あのね、そこでね、これ
でその締め切りっていうものを、うんうん、どう入れるのか入れないのかっていうのは多分一番でかいんですよ、機能的に。 で締め切りを入れた瞬間にその重要度で今考えたじゃないですか、じゃあ次重要度って軸が出てきて、一つの画面 iPhone の画面内にソートっていう概念が出てくるとか、もうそれじゃ全然ダメなんですよ、使えないんですよ、風邪んと嫌だよな、もう日付でこうやって見ながら重要度でこうやってやりながらじゃなくって、もうこの瞬間にパッと、あ今日これかってならないとダメなのに、
それが一番いいですね。
そうだから、そう考えるときに日付っていうものを入れた瞬間にそのなんていうんですか、出てくるんですよ。でも日付がないと便利じゃないっていう人の考えも分かるんです
よ。あるある。だからそれに例えばその決まってるのもありますね、この日までに締め切りで出さないといけないし、原稿とか、
はい、
そういうものって世の中にいっぱいあるじゃないですか、この日までやんなきゃいけない、この日に給与明細配らなきゃいけないとかなんです、そういうものはやっぱりあるので、日付はやっぱ必要だと思うんですけど、
日付画面とトゥードゥ画面というのは別にした方がいいかもしれない。今日やる画面ってやつですか、
結局しようか、今日だけっていうのはあるんです、結構アプリ今日だけ、
今日だけ、
それは日付入れてるものに関してね、
そうそうそう、で多分その日付入れてないところのページに行って、うん、ポンポンポンポンってタップして、
悲しいよ、ね、
そっちになんか投げられる、
結局普通のトゥードゥになるんじゃないのっていうふうに思えてこないですか。
まあ普通
の、まあでも普通のツールは普通のツールなんですよ。
あ、じゃあ
それを便利に、こういうふうにしたら便利なんじゃないかなと思って。
じゃあそのプロジェクト単位で次これ、今あなたはこれをやっていて今やることはこれですよっていう状態の項目が入ってると。
そうですそうです、それが並んでると、
それが並んでるっていうのはまず一個違いますよっていうことと、うん、あともう一個なんだっけ、あともう一個なんでしたっけ、
まあ、だから日付入れなくていいってことですかね。
あ、日付
入れないで なんか割と、
あ、そうかそうか、
ツールドゥが日付入れないとダメなんですよ。
ああ、日付入れなくてもいいよ、そう、日付入れなくてもいいよってことをどこまで、
そう、例えばね、あのドーモトゥードゥとかだったら、あの Google カレンダーの上の方に終日のスケジュールってことでタスクがダーって入りますよね、なりますよね、
うん、
で あれは日付を自分で入れてるんですよ、うん、でも入れてったとしても、だからその日にできなかったら、いちいちあのタスクをどんどんどんどん右側にこうずらすっていうことをしないといけないわけ
ですよ、
うんうん、
それが本質的な問題ですね。
それがめんどくさいじゃないですか。だからああいうこの完全に日付に乗ったようなトゥードゥタスク管理っていうのは、多分破綻する、ほとんどの人は不便だと思う、うん、
続けられない
ですね。そうそうそう、続けられない。最初は良くても1週間2週間になってくると、なんかどんどんどんどんやるべきことがこう溜まっていって、多分できなくなっちゃうと。
でそこを次はこれですよっていう言い方をするんですね。
それでタスクは基本的に勝手にこうどんどんどんどん後ろに倒れていくと、
はい、本当どうでもいいんですけど、例えば、はい、このプロジェクトが 1,2,3,4,5 って手順をするプロジェクトがありますと、はい、で1をずっと続け始めているんだけどまだやってないと、
はい、
でいつか知らないけど2をやらなくちゃいけない時になって、こうなった時とかってあるんですか。
あるかもしれないですね。
そういうことを望む人って多いんですか。例えばこれ実は並行でできるだろう。
あのそれは僕もこれを自分でこのプロトタイプを自分で使っていて、
はい、
あのたまにあります。1個一番先に見えているものがあのサボっていたら、実は2番目に隠れているところに重要なものがあったと、
はい、
いうことたまにあります、はい、そういう時は本当はだから、まあ、本当はその2番目のものも見えるようにするのは何なり、なんかちょっとそれの本当は工夫がいるかなと思うんですけど、うん、まあ、あと使い方の工夫としては、大体そういうものっていうのは一つのタスクに並べてしまったけども、本当は別のものを単に並べてしまってたっていうことがあり得るので、
はいはい、
別にした方がいいかもしれない。
あ、そしたらなんかシンプルさっていうのはどんどんそがれ
てる、まあ、難しい、まあ、そこはちょっと使っていくとそのうちで分かっていくんじゃないかと思うんですけどね、はい、そこに関しては。
でもその今言ったことって面白いな、うん、
どうですか、ま
あ、それあのトゥードゥとかカレンダーとかも本当千差万別なので、
いや、じゃあそういうのが必要な人の気持ちになっていて、
そういうの必要な人いないですかね、うん、僕はすごいいると思ってるんだけど、ないのかな、
なんとなく分かる。
期限、結局期限にあのなんか
期限マニア、
期限切れがこう、うん、たくさん溜まってって結局やる気なくなるっていうのは、う
ん、なんかある
でしょ、
たくさんあると思う。
普遍的なテーマだよね。
それはなんだよ、それをとにかく僕はなん
むしろ結構多いと思う。
でしょ、それは多いでしょ。
ああ、
そこをなんとかしたいんですよ僕は。
だから今言ったことでそれが解消できるのかっていうのはどうなんですか。
なんかそのアプリの アプリのなんだろう、使い道とかそのなんだろう、
結局見せ方、
機能っていう見せ方もありつつ、こうなんかトゥードゥの作り方の問題も場合によってはあると思うんですよ、
う
ん、で結構トゥードゥアプリをいろいろレビューしてて思うのは、なんだかんだ言って思想があるんですよね、その GTD だったり、
う
ん、
リメンバーズミル系だったり、うん、トゥードゥだったり、うん、まあ、ドモトゥードゥの人も、うん、なんか自分なりにこういうトゥードゥが俺はいいと思 う,
っていうのが、うん、俺のスタイルだった。
そう、俺のスタイル、俺はこれが一番便利だと思うし、うん、一番仕事進むって思ってると、う
んうん、もしくは中さんスタイル、
そうそうそう、でそれはどういう時に決まるかっていうと、割とどんだけ複雑な仕事をしてるかっていうのと、多分どれくらい大きおたくさんの人と一緒に仕事をしてるかとか、多分その辺で決まってくると思うん
ですよ、
ま
あ、そうですね。
だからその辺のナビゲーションをその提供する側がそもそもちゃんと言うというか、例えば
あ、だから誰にでも便利じゃなくて、そうそう、こういう人に便利ですよって言ってあげないといけないんだ
とか、まあ言った方がいいの、僕とかも言うべきなのかなとか、
例えば
あなたは一人で仕事をしてるのに GTD を使う、いやそれはちょっと多機能すぎるからこっち使いましょうとか、やるだけでまずなんか半分くらいの、うん、なんかそういう起きる問題が解決される気はする。
そうですね、あのこれを僕今日何人かの人にしたんですけども、結構言われたのは、例えばその何人かで仕事してる場合にこうなんかプロジェクト管理って言って、うん、大体ほとんどの場合はメンバーが10人いて、それぞれの10人が何やってとかっていう、そういうのをイメージする人が多いんですね。でこれはそんな機能全くないんですね、うん、で僕もそういうのはちょっとそれはもうプロジェクト管理で好きにしてくださいという気持ちがあって、あくまでもこれ自分のメモとしてのタスク管理っていう考えで作ろうとしてるんですけども、そういうところでやっぱりユーザーにもし売るとしても、うん、売るっていうか、まあ使ってもらうとしても、あくまでそういうもんですよっていうのことをターゲットを明確にした方がいいんですよね、うん、それは言えると思いますね。
若干説明不足だと思うんですね。やっぱりたくさんありすぎる割にはこう機能がこういうのありますっていう説明しかみんな大体してないんで、結構レビューするときも、うん、レビュー、もう2D アプリたくさんレビューしてるんで、こう違うこと書かなきゃいけないじゃないですか、うん、調べるんですけどね。
もう一個、もう一個気になってるのは、はいはい、時間切れになって続けられないっていう問題と、今のこの今使われているものの考え方あるじゃないですか、うん、このツールの、うん、これがまだ結びついてないんですね。これはこれで便利だと思うし、
うんうんうん、
時間切れは時間切れで問題としてあるんですけれども、うん、まだ結びつ具体的に結びついてない。
この中で時間切れになった時どうしてるのかって。
それはですね、やっぱりその、日付切り替えるんですね。だけども、こういう見てますと、これに日付入ってるものと入ってないものがあって、締め切りのあるものと、給与明細25日配るとかっていう締め切りがあるのに、上行っちゃったものっていうのは、はい、ああ、もう今すぐやらないとってことだからやりますと、はい、
なるほど。
で、自分の気持ちの中で、大体この日までにこれやりたいなっていうことで、日付を入れたものに関しては、また後ろに出すっていうんですよ。
なるほど、なるほど。
で、
なるほど、
そのこれのですね、ちょっと
なるほど
紙に書きたいので、ちょっとそのポッドキャストの人には見えないんですけども、だからタスクっていうのを考えるときに、
はい、
なんて言うのかな、今ここになんか自分がいるとするじゃないですか。で、なんかこの日にこれやんなきゃ、この日にこれやんなきゃ、この日にこれやんなきゃっていう、こういう風に。なんか締め切りっていうのはいくつか並んでると思うんですけども、
時系列で、
はい、時系列、はい、これこうね、で自分がここに行った時にそれやんなきゃいけないってなるわけなんですが、うんうん、じゃあ今ここにいるとしましょう、
うんうん、
で日付の決まってないタスクっていうのは結構あるわけですね。それがこういうふうにこう
持ちながら走ってますね。
そうそうそうそう、はい、でですね、じゃあここまで来ましたっていう時に、
はい、
まあこれは終わった、これも終わった、でこれも終わったとっていう状態だった時には、これがですねそのままここにこう引っ越してほしいわけですね。
なんか分かります、分かります。
だからなんか非常に表現難しいんですけども、自分がどんどん毎日毎日仕事してると締め切りのあるものは自分に向かってぶつかってくるから、そこで処理しますと、
はい、
だけど締め切りがないものはもう並んでいって、どんどんどんどん自分に常にこうぶつかっていくようになってて、でもそれはやったものから消えていくんであって、それはずっと基本的にはそこにずっといつも渋滞のように並んでいっていいんですけども、
うん、
でそれをこの締め切りのあるものとないものが一緒に
混在して
る、はい、混在した状態でこのタスクリストには並んでいってほしいわけです。一列に
過ぎたら過ぎたって言われたくないってことですか。
そうですね、こいつには締め切りがある、こいつには締め切りがある、こいつには締め切りがあるけど、こいつらには締め切りがないっていうものが混在して、とにかくでもあなたは今日この辺ぐらいもやった方がいいんじゃないですかっていうやるべきことが並んでるっていう状態でお知らせして、お知らせっていうか、その分かるようにしたいっていう、
それは結構あると思うんです
よ。あれ、そうでしょ、そういうことあるでしょ。
それはあると思うんですけど、
そういうことなんです
よ。なんか解決できてるかどうか分かんないんだけど、それでいいの。
っていう
のなんかそういうアプリあると思う。あとは見せ方次第で。
そういうアプリないんだよ。こういうなんかこういうもの
ないんですか。
あんまないですね。
ただ締め切り決まってないタスクのページっていうのを用意して
2それはダメなん
ですよ。2つでしょ。
それはダメなんです
よ。締め切り決まってないもの決まってないもの2つあるんです
よ。それはダメ
で毎朝そこのページに1回だけ行って、うん、今日に投げて、うん、
そうしたらでも
次
の日に次の日の朝にあ昨日はやろうと思ったからできなかったとか、まあいいんだけど、じゃあもう一回戻すと、じゃあその
朝起きた次の日朝起きたらそれが戻ってるといいですよね、自動的に。
それいいね、それいいかもしれないですね。あ、例えば確かにそうです。だからその
深夜3時に
あのね、そうだからね、タスク管理っていうのは適度にバカでいてほしいわけですよね。
はいはい。
だ本当にその日にやらないといけない締め切りっていうのは何が何でも忘れてほしくないんですけども、どうでもいいけど、まあ、この日ぐらいまでやりたいなと思った締め切りに関してはもうしばらくできないともう一回消してくれるぐらいでもいいかもしれないですね。
はい、一回ゴーストになって大丈夫ですかって言われるんですよね。
そうですね。
もうたいやそれぐらいでできるんじゃないかなと思うんで、あとは綺麗に見せればいいんじゃないのかなと思うっていうのと、あとはテンプレートの使い回しもなるべくシンプルにやって作ってみて、でどういう売り方をするのかって考えたときに、これはその
難しい、ね、
まあこの画面がいいよって言うんですけど、それってそこまでキャッチーなものなのっていう、締め切りに追われて
キャッチーじゃないと
難しい、過ぎてしまった仕事が溜まっていって仕事ができなくなったことありませんか、このインターフェースはそれを解決するものですっていうふうには言い切れないじゃん。
いいね、それをなんかごまかしてくれ
た違うんですよ。だからもうい
や
これはいいインターフェースだと思うんですけど、
これは確かにそうなんだけど、うん、そのこの機能をそう引っ張り出して、うん、ズボラなあなたでもいいですよとかっていうのは、うん、ちょっとあまりかっこよくないよね、
うん、だいいインターフェースだと思うんですけど、なんて言えばいいのかなっていうのが気になります
ね。確かに確かに。
それはね、僕はね考えたんですよ自分で。だその基本的にはリメンバーザミルクみたいな感じで、はい、その牛乳買うのを忘れないで済みますよっていう、そういうものなんです。そういうものにしたいんですよ。
うんうん、普通に気楽に。なんていうんですかね、仕事に追われない感じになるかもしれない、
まあそういうことですね、そう、そうですね。でそれともう一つはまずその日付入れなくていいってことに関してはそういう言い方になると思うんですね、
はい、
でもう一つはそのなんだっけ、プロジェクトの使い回しっていうところで、
はい、
自分の、まあ、仕事なりやってることっていうのはどんどん定型化されていく、それによって効率化されていくってことなんです。
ああそれで大丈夫。それよりも
売れない感じ、
次何すべきかを教えてくれるっていうのはすごい分かりやすくて他の人に伝わるなと思うので、それはいい売りだなと思う。
そうですね。
でそのプロジェクトも再利用可能ですくらいでいいかなと思う。
そうですね。そうですね。
でこれそれで結構いいアプリだなと思ってて、その話は一旦終わっていて、で仕事がたくさん溜まっていって過ぎていったってことに対する本質的な解決にして僕はずっと考えてたんですよ。
あ、そうなんですか。考えてたんですか。
そう、過ぎた瞬間に小島中さんはこの仕事をやりきれませんでしたってつぶやけばいいじゃん。
やだ、
誰から僕が終了するまで監視してくださいって
怖い、
ね、怖いに向かって喋ったらね、
これツイッターでつぶやくの
プレッシャーになるからね。
怖い。
で次の日行ってもまだ終わっていません。
今日できなかった仕事は午後です。
そう、こちなかさんが今日中に終わらせようと思って終えなかった仕事はどこです、これとこれとこれです。皆さん、こちなかさんが終わるまで温かく見守ってくださいっていう話だったら僕は多分
そうですね
やるんだ
ろうな。ツイッター連携って僕考えてたんですけど、はい、せいぜいこういうタスクを作りましたとか、こういうタスクを終わりましたというのをつぶやかせようかなと思ってたんだけども、自動的に期限が過ぎたものに関しては
やれません
でした。
小島中さんは今日これをやると言ったのにやりませんでした。
それめちゃめちゃ怖いね。
夜10時くらいにまだ3つ残ってる、寝るつもりですか。
え、ま、これすごいね。
まだこの仕事とこの仕事とこの仕事が終わっていないのに5分前につぶやいている余裕があります。
遊んでますと、うん、彼はツイッターで遊んでます。
遊んでます。でそういうボットサービスで多分全然行くんじゃない。
それはものすごいブレイクしそうだね。
だからそれは例えば今日この勉強をするとか普通に学生でも使えるじゃないですか。
使える使える使える。
これかなと。
それすごいね、さすがいいアイデアもらいました今日は。
じゃあそれも作りましょう。
そう、
2つ
ぜひ。いやそれはね、あの
これっちはスタイリッシュでいいと思う。
いやそれも、ね、同じでいいじゃん。
ダメですよ。なんダメ。それはもう超シンプルにしたいよね。
それすごいな。
カレンダーになってて、もうやれなかったら喋るっていう、それだけ。
恐ろしい。ああ、
そのシンプルは面白いかもしれない。
ね、
僕も
自分へのお約束、
はい、
失敗したら自動的につぶやかれてしまいます。
それはいいと思う
んです。で朝に、うん、カズエンドさんはこれとこれとこれを出して今日本気出すと言いましたって言って、それも自動でつぶやいてしまう。
それ、うんうん、カズエンドが言おうとしたことを
どうぞ。
まあ結構話の本質とは全然違うことなんですけども、
だじゃね、
いやじゃなくて僕もあのトゥードゥー系のアプリっていうのは iPhone 持ってから、おじゃあこういうことこういうアプリもいっぱいあるんだったら試してみようっていうので、うんはい、まあいくつかダウンロードしたと、
うん、
で僕が一番いいなと思ったのが2で Do で Do Do っていうんです、
はいはいはい、あれいいね、
あれいいなと思って、うん、まあ使ってはいたんですけども、うん、結局は入力するのがめんどくさいんですよ、
うん、
Do Do ってで結局すぐ終わっちゃうような、例えば今から30分で終わるようなことも、
うんうん、
実は入力してたりとか、
うん、
そんなことって付箋とかにちょこちょこって書いて、ね、PC 上に貼ったりとかでいいから、結局僕はなんか本当にやらなきゃいけないことってもう目の前自分の見えるところに書いて終わり、
うん、
もしくはこの iPhone の後ろに貼っておくとか、それぐらいなんですね。だから分かんないんですけど、あの中さんの場合はこの手帳とか持たれてるんで、手帳に書いて管理すればいいんじゃないのかなって僕はだから途中から思ってました。
そうですね、うん、
でもデジタル化したいっていうことでいろんな話は聞いて
たんですけど、ね、僕は
この量はちょっと無理だし、
手帳でやってたこともあるんですよ、
はい、
例えば手帳でこんなん作ってたんですよ。これシステム手帳なんですけど、月末にやるべきことはこれとか言って、
お
自分でフォーマットを作ってやってたんですよ。で例えば月末が近づいてくると、これまた1枚8月分とか作って前に出すとかいうようなことをやってた。あとこのフォーマットは結構何種類かあってやってたんですよ。でそれは結構便利だったんですね、
うん、
それ便利そうですね、見やすいですし、
でこれをデジタル化したらいいと思ったって感じなのかな、うん、で僕ね、トゥードゥーに関してはもういろんなこと試行錯誤してて、去年ぐらい iPhone 買ってからまたそれが爆発してやってたんだけど、結局なんか不便だと思って東急ハンズに手帳買ってきてですね、1年間ぐらい紙派で過ごしたんですよ。紙派で能力のノウハウを結構貯めた後で、もう1回デジタルに戻ろうとしてこっちになったっていうのが
現在メインではその PC からやられて
るんですか。そうですね、この PC の画面やってます。
これはそれは iPhone で見ることは全くできないっていう感じですか。
見れるけども、そのブラウザーベースなんで、これ同じ画面がちっちゃく見えるから、
あ、ブラウザーで見るっていうことか。
不便なんですね。だから
これでやるとまた再設定しないとダメですね、多分。この To Do はちょっと今のやり方と合わないから、別の書き方をしないといけない。この言葉は違うと
か、これはその書き換えたとしたら、そのフォーマット書き換えてまた次に印刷するときにそうしていくってなる、ね、うん、でもこれはこれでまあフォーマットが進化していくっていいんだけども、うんうん、なんかやっぱ紙じゃないよなっていうのがあって。
なるほど。
実は今日紹介したアプリに、はい、エピックウィンっていうの
が、はい、何ですかそれ、
ね、エピックウィンっていうのは自分を RPG の主人公に仕立て上げて、
あ、あれか。
で、トゥードゥを決めると。でこれには何が必要かって言ったら、社交性とか何々性とかが必要ですって自分で割り当てるんですよ。例えば小品川さんと会ってポッドキャストをやるっていうのは、外部の人って会う協調性とか、協調性とかはここにあるポイントなんですね。で攻撃力とかスタミナとか書いてるんですよ。今日やっぱ小品川さんだからスタミナ4くらいかなとかやっておいて、
マックスいくつなんです
か。でポイント割り振ってきますよ。自分に必要な能力ってこのくらいじゃないかと。でそれをやりきっていくと経験値がアップしていって、うん、あなたはその攻撃力が上がりましたとか教えてくれて、うん、強くなっていくんですよ。
それそのリアルなトゥードゥーと RPG がくっついてるわけ。
そう、自分で RPG を設定する、うん、こんな感じに見える。
なんかそれ
でトゥードゥーはクエストってことですよ。こうやって
こう
でここにポイントを割り振って、これは強いトゥードゥーだから結構頑張ったぞって言えるらしいです。
はは
で一個一個やってクエストをこなしていくと、自分が強くなっていて、あなたはこれに強い人間ですって、あ、なんかちゃんと日付まで決められるそうですよ。
すごいねそれは。
そういうトゥードゥーもあるらしいです。今までのやつはちょっと違うんですけど、すごいね、地図とか
タスク管理もそこまで来たか。てかタスク管理のね作ってる人もね、もうなんか行き詰まってるのかな。
そこで、もうすごいですよ。地図っていうのがあって、その RPG を進んでいったことに、なんか宝物がもらえていて、なんか RPG 進んでますよゲームが。
あ、そうだ。これでもゲームとして考えたらクリアするの結構簡単そうですね。
まあね、
はい、
自分が、
ね、別にゲームは単にタスク
だって
タスクをタスクを処理すればいいんでしょ。
ね、ちょっとね僕はもう面倒くさくてしょうがないと思うんですけど、
死にですよね、
うん、
これ本当にタスク管理として使えるのかな。キャラクターを選択します。トゥードゥーは全てクエストと呼びます。
まあ、若干割とい
や使う人選んでるよ。
いやでもシンプルな仕事をしてるって感じはちょっと難しいですね。その複雑なことはできない、
うん、これあれですね、そのまあプロジェクトっていうかサブタスクっていうかっていう概念はない
です、
ね、
ないですないです。
こういうものもありますよっていう、その人に続けさせるっていう意味では
僕全く別の話で Windows アップバンク見たの結構久しぶり
なるほど。
そう、
まあ、そろそろ閉めますかね。
はい、何分来ました。
1時間です。
おお、ちょうどいい時間。
あのですね、
今日どうでした。
これ空いてるんですよね。
はい、伝えてます。
あのですね、うん、だからまあ僕としてはそういうタスク管理の、ソフトを、ソフトっていうかまあその
アプリケーション、
パソコンと、うんうん、iPhone もしくは iPad で使えるようなものが欲しいです。
欲しい、
欲しいです、
はい、それウェブサービスですか。
ウェブサービスと、iPhone アプリで両方、
うん、クライアントではなくていい。
そうです、パソコンクライアントじゃなくていいです、はい、ウェブサービスでいいです。
まあ、エアで作った
それが欲しいんです。なので、はい、
星中さんです
欲しいので、開発者を募集したいです。
開発者、
はい、あのぜひ、まあ、今日このポッドキャストでどこまで伝わったか分からないんですが、
俺はこんなトゥードゥアプリが欲しいってことですね、
というのが僕の今日話だったので、はい、その思いを聞いて作ってみようかなと思う人がいればぜひ、コンタクトして
ください。デザイナーはどうしますか。
デザイナー、
いや結局デザインも重要じゃないですか。
重要です、
はい、そこは小島中さんのところで用意されます。
できません。ぜひデザイナーも、
デザイナーがいない場合はそのデザイナーさんもってことですか。それかその開発者の人がよくコインにしているデザイナーさん
とか、はい、そうです、そうです。そういうのを募集したいと思います、はい、ということと、はい、でそのでもやっぱり今日ね、この皆さんにお話をしてもですね、こうなんていうかな、タスク管理っていうのは人それぞれなんだなっていうことをなんか実感してしまって、
ね、僕でもアプリとかもイメージできましたよ。ウェブサービスどういうものなのかとか、ただその期限が変わった時にどうするのかなっていうところだけもうちょっと詰めた方がいいかなっていうくらいで、アプリとしてどんなサービスが出るかっていうのはもうイメージはできました。
そうなんですよ。それをだからその僕の感覚としては、みんなが使うぐらいの勢いなわけで、はい、こんな便利なものをどうして使わないんだって思うわけなんですけども、
そしたら期限切れたらつぶやかないとダメ
そうですね、そのなんていうのかな、どうもその皆さんピンときてない感じもあるので、はい、やっぱりこれってマニアックなものなのかなとか、まあ、人それぞれのものなのかなとか、ちょっとそういう感想も今日は思ったんですけども、でもね、なんとかして、はい、まあ、これは僕自身が使いたいっていうのもあるんだけども、その
より多くの人に、
そうみんなに使ってもらって便利に、そのより生産的により仕事ができるような状態になってほしいなっていうのが、まあ、本当の思いで、
はい、
だから世の中に広めたいと思ってるんですけど、そうなんないかなと思ってます。
まあどうでしょうね、以上です。カゼントさんどう思いました。
結構いろいろこうしたいとかいろいろあるじゃないですか。だから小島中さん、中さんの、アプリが浸透していくようなインターフェースで作られていれば、自然とそのアプリに合わせた人たちが出てくるんじゃないですかね。
自分のフォロワーを増やしてみて、まずは思想から、
なんて返していいか分からなくなっちゃったんですけど、だからなんて言えばいいかな、
だから自分の中でこうしてほしいっていうのはもっとはっきりしていって、より伝わる言葉になっていくってことがまず重要かもしれないよね、作りながら。
なるほど、そうですね、
うん、その広め方ってことですね。
そのみんなが
使えるこんなのが欲しいっていうのはまあいいとしても、うん、それはいいとしても、それどういうデザインで実現するかっていうことと、
はい、
それをどのようなものとして世の中に売り出して打ち出していくのかっていうことが、はいはい、もっと必要、まあ、まあ、もう一ひねり必要じゃないかってことですね、
はい、でも見せ方的にはもう完全にもうめちゃくちゃシンプルで、でもシンプルなんだけど、あ、こんなこともできるんだっていう、クロスと受けを
があるアプリだったらいいんじゃないですか。
スズメみたいなものしたりです。そうですね、噛めば噛むほど美味しい。
iPhone 何もしてないからね、うん、1分ですよ触
る。そうなんですよね、そうそうそう、1分使ってダメっぽいだよね。それは僕も実際そうしてるから本当そうなんだよね。
トシ君どう思いました、プロ。
どう思ったかですか。トゥードゥアプリをまずレビューしてる身としては、はい、改めていろんなニーズを持ってる人がいるっていうのを思ったんで、はい、そのトゥードゥアプリばっかりレビューしてたりスケジュールばっかりレビューしてると結構飽きてるところもなきゃしもあらずなんですけど、うん、改めてちゃんと全部説明しきるっていうのがまず必要だなと。だから今日いろいろ話しててこういうのできるんですかとか聞かれたんですけど、はいはい、なんかできたような気がするけどちょっと覚えてないなとか思ったんで。結構何
でそれ必要なのってくらいですか。
いやそれは言ってないです。
でも結構そこ難しいのはアップデートでいきなりできるようになったって言われたらきついじゃん。
それはきつい
ですね。それでもよく求められるよね、うん、それでねダメになるトゥードアプリも多いんだよね。ユーザーの人がどんどんこれもやってこれもやって
機能が増えすぎてね。そう、それは言えます。うん、そこが怖いところなんですよ。
だからドンモさんは神対応してるよちゃんと。俺はこういうの作りたいから、うん、それはできないとちゃんと言ってます。うーん、
ちなみに僕のこの iPhone のバンパーはそのドームトゥードゥさんから
来たの。
そうなの？
なので YTKA さんから。
はい、
あと
アイコンカラーと一緒でね。
確かあとなそのレビューしてる身としての方が、ね、今回のトゥードゥアプリどう思いました。
今回のトゥードゥアプリですか。
はい、
まあ、必要な人は必要なんじゃない
かな。なるほど。
トシ君はどう押しますか。
なるほど。
僕だったらどうですか、うん、ですか。そう難しいな。なんかちょっとまだイメージ切れてないですね。こう多分こう一言で言える何かがあるはずなんですけど、うん、それがまだ見つからないですね。いろんな機能があって便利そうな機能がたくさんあるな、うん、実際使えそうだなとは思うんですけど、うん、一言にまだ集約できてないですね。
いろんな機能がある iPhone じゃ絶対成功しないからね。
なるほどね。
僕はもう普通にその次何すべきかが分かるって以上のことは何も言わなくていいと思った、うん、と思った。
そうですね。
あとね僕が今思い出したんですけど、うん、トゥードゥで自分がやった記録とかがそのまま残るじゃないですか、
うん、
あれが嫌なんですよ。
いや逆じゃん。
そう、いや思い出した。
逆じゃん、
うん、僕ねカレンダーとかでも、うん、Google カレンダーとかみんなで共有してるんですけど、うん、終わった過去のことってもう全部削除してほしいんですよ。僕そういう派なんですよ。
終わった瞬間に
終わった瞬間にもそれはもう全部消してほしい。で僕それはまた別で残してるんで。
やっとかやろうか
そう、うん、だからまあいろんなね
人がいるんです。足つけたくないから、
ね、足それが正しいかなやっぱ。僕はなんか消えてほしいんですよね。
あそう、まあ、僕はでもやっぱスケジュールは2年前の今日何やったかとかでもなんとなく記録残しておきたい、
そういう人が多いと思います、本当に。
僕1年前だったら全部なくなってほしいよ、うん、1年以降前は、うん、一生です
よ。なんか1年ぐらいは置いときたいでしょ
一応その会社のその
何があるか分からないもんね。
履歴が それで税金の申請しないとダメなんで、ね、それだけ残しとけばいいかな、うん、そう。でもメールとかも3ヶ月以降のやつは全部削除されてほしいよ、
う
ん、僕。
そう、僕もそう、うん、メールも
残ってほしくない。
自分で例えばフラグつけたもの以外はもう、うん、消えてほしい、うん、特に送信メールとか、
うん、送信メールかよ
まあ確かに G メールみたいな
どういう
あんな5年も6年も残ってるとちょっと怖いよね G メールみたいなね、うん、
まあ残ってるから便利な時もあるんですけどね
検索できる、
はい、
でもね5年前のメールはいらないと思うねやっぱ俺、うん、あれ適当に消えてほしいね。
そう、そこの設定もしたいわけ。
あれ G メールなんとかしてほしい。
適当に消えるって結構難しい
人間ですけどね。でも1年ぐらい例えばメールは消していいと思うんだよね。そういうもんだからね、もともと記録のために使ってもいいんじゃないか、うん、
じゃあそんな感じで、
はい、
いきますか。
なのでそれじゃあの中ですけども、
はい、
今日は
開発者さん
このそうこのアップバンクさんにお邪魔しててですね、はい、タスク管理について、話をさせてもらったんですけど、
小品さんに
まあ、僕が喋ったことでもしはこういうのいいなと思ってくれる人がいましたら、はい、開発者の人がいましたらあの連絡いただきたいと思います。
連絡先はどこにしましょう。
連絡先はあのツイッターの、はい、ツイッターの工事中でお願いいたします。はい、
工事中さんで、
はい、
予算もあります。
予算はまずご相談しましょう。はい、はい、
あそんな感じで締めさせていただきます、はい、今回のアップバンクポッドキャスト、
はい、
工事中さんこと中さんに来ていただきました。 ありがとうございました。
ありがとうございました。